こんにちは、夏子の部屋ポッドキャストです。この番組は私、スピリチュアルカウンセラーの夏子がこの世の出来事、人などを、いちいちスピリチュアル的に、そしてある時はめっちゃ、現実的に考察して語る番組です。お元気ですか？なんかこの冒頭にいつも言ってる一節もね、なんかまあ別に必要ないのかななんて、なんか最近思ったりもするんですけど、まあいいや。まあね、なんかちょっとそれっぽくやろうと思って考えてたんですけど。もうこれさ、なんかいつ、どこかでこれ言った話なのかどうなのかってもう最近あんま覚えてないんだけど、でもなんかこういうね、ポッドキャストとかも、まあ、筋道立てて30分以内に、こう、話せるように構成をしてみたいな、最初すごい考えてたんだけど、なんかそれやってるとね、なんか更新頻度がどんどん下がってくるっていうかね、なんか私も結構真面目なんだよね、そういうところね、とか なって言ってたら、まあ友達とかが、まあそれでもなんか日々思ったことだらだら喋るだけでもいいじゃんとか言って、まあ誰か聞いてくれるかわかんないけど、みたいな感じなんだけど、まあでもそれでもいいかな、なんて思って、まあ、というわけでそういう回です、今回。すいません まあね、好きにやればいいじゃんっていうとこなんだけど、まあでもね、私の今年の目標って、なんか思いついたことを全部やるっていう感じなんで、まあそういう意味では今んとこ上半期できてきてるかなと思いますね。で、まあ思いついたことやるシリーズで、まあ今週末ちょっと韓国行くんだけど、ちょっと楽しみだわ。なんか最初は何の気なしに予定を組んだものだったんだけど、なんかこう、今絶妙にその韓国が入ってるっていうのがね、もう最高にいいタイミングなんですよね。うまくできてるよね、世の中ってね。なんか私結構ね、その何？こう、スピリチュアルだ、ワンネスだとかで、まあ、片や言ってますけど、まあ、結構今リアリティがきつくて 現実に押しつぶされそう。うん、そんなようなこともいろいろ、まあね、普通悩んでますよ、そりゃね。うん、まあ、子育てとか介護とか、まあそういうことなんだけど、まあ、こう、まあずっと前から言ってけど、まあそのいろいろね、親の資産の、なんかそういう、まあいろんな揉め事みたいなのがあって、まあそういうのの対処とかしてるんだけどさ、なんかシビアな話だよね、なんか、もう本当にそこってさ、なんていうの？人間の人情とか、愛とか常識とかでなんかもう語れないところがあって、なんか、まあ別にすごい揉めてるわけではないけど、こう、家族なのに、でも家族だからこそ、親族だからこそ、こう、いろんな、なんつうの？まあいい争いにも発展するよな、これは、っていうふうにすごく感じる。うん。厳しいですよ、いろいろね。で、もちろんその資産とかね、持ってくれてんのはありがたいですよ。もちろんそれはお金を生むものではあるんだけど、でもやっぱその残してくれるものに対して、まあ、うちの親とかもすごい執着があったと思うのね。なんかその執着の乗ってるものってさ、こう、次世代に引き継がれると、なんかその執着を受け継いじゃうことにもなって、いろんなトラブルのもとでもあるんだよね。お金を生み出すという意味ではありがたいんだけれども、なんかね、私が今揉めてること、私のね、家族、お兄ちゃんと一緒に頑張ってんだけど、揉めてることは、その父親の執着がもうとにかく残ってるんですよ。なんか念っていうかね。で、うちのお父さんとかももう相当認知症が早まっちゃってね、もうかなり、もうほとんどわけわかんないんだけど、なんかそこの執着はすごい残ってんだよね。なんか人ってああいう状態にね、年を置いてなってくると、その人のなんかこう潜在意識と執着と未練みたいなものはああやってなんかこう残存するんだっていう感じがすごいするのよ。その元気だった時とか、頭がしっかりとしてた時っていうのは、まあ、本当はこういうこと思ってんだけど、こういうふうに取り繕っておこうとかさ、納得できないけれども、まあまあ、理論的に言ったらそうよね、みたいな感じで、理解ができていたんだけど、そこの部分が抜け落ちてくると、なんかその人がもう絶対こうではならぬというふうに思っているものや、これだけは手放すまいっていうふうに思っているものとかね。なんかその人のその何にこだわって生きたかっていう、なんか生き様が残るんだよね、うちの父親見てると。なんかそれはなんかこう悲しくもあり、 迷惑でもあると同時に、あ、でもお父さんはこういうことをすごく頑張って、で、こういうことに傷ついて生きてきたんだなっていうのがすごいなんか露呈して見えるんだよね、なんかね。なんかそういう思いがすごいこの彼の持ってる、まあ資産みたいなところに残っていて、ね。だけどさ、もうその次世代はさ、全然考え方が違うからね。なんとかうまいように処理したいんだけど、でもやっぱそういうもう、それもそんな簡単ではないっていうか、まあいろんな問題がありますよ、本当に。で、もちろんそういうのってお金が関わってるじゃない？だからまあ、別にそのお金の問題で言い争ってるわけではないんだけど、やっぱり何をどう分配するかみたいな話で、まあ、うちの兄弟間というよりはうちの親族間での話なんだけど、まあそういうところでやっぱもう揉めるっていうか、いい話し合いにはなるよね。結構ディープなね。でもさ、その一見すべて金の話なんだけど、ね、この文はこうでこうでとかって法廷ではこうでみたいな話をしてるんだけど、なんか私がそこで感じるのは、なんかやっぱその思いなんだよね、気持ちっていうか。私がここでどんだけ苦労してんのか分かってんのかっていうようなね、人とかもいて、で、そういう人ってやっぱりこう、なんつうの、手放そうとしないし、金額っていうものをやっぱりでちゃんと証明してもらいたいみたいなね。その自分がその分かってほしい気持ちっていうのを分かってもらったその証拠としてちゃんと金を出せみたいな、なんかそういう感じがあってさ、お金が欲しいというよりはなんかこう分かってほしいんだよね。自分の気持ちとか精神的に取りっぱぐれたものっていうのは、まあそれはもう形がないし、なんていうの？人間の言葉としては返ってこないかもしれない。だからどうせめてその金という形で返ってくるんだったら納得できるみたいなところとかもあったりとか、あとは、これはうちの問題ではないけど、よくその、ね、お客さんのお話とかで出てくるのはね、やっぱその親の財産を兄弟で分配するみたいなことになった時にね、まあその均等にっていうふうにまあなってない場合とかもあるじゃないですか。でももうそうするとやっぱりそのなんでだっていう、まあ、闘争になったりするんだけど、でもなんかその後ろ側にこう親の愛情の奪い合いみたいなのがちょっとこう見えるんだよね。自分は構ってもらえなかった。構ってもらえないから疎遠にしていた。だからといって自分が取り分が少ないのは苦しいっていうかね、ひどいっていうか、どんな気持ちでそうなってしまったのかわかるかみたいなような主張、表立っては言ってないですよ。表立ってはその何は、配分の問題とか、その自分の怒りとかっていうことしか言ってないんだけど、その人の裏側に見えるものっていうのはなんかその悲しみなんだよね。うん、そういうふうにお金とかなんか財産が均等に自分にもくら、くら、あの、配られるっていう事実を目にして自分も愛されていたと確認したいみたいな。だから本当金ってなんかエネルギーだと思う。いろんなものの代替エネルギーとして使われる物質って感じがする。お金がもらえれば愛がもらえてるというふうに思ったりもするし、なんかお金が入ってくれば自分の価値が高いというふうな認識。なんかいろんなそういうなんか人間の悲しみとかエゴとかっていうものをこう、何、数量化する何かなんだよね。金ってね。うん。だから本当その、たくさん持っていて、なんか昔なんかその、どっかのドンファンみたいな方いらっしゃったじゃないですか。結果的にお亡くなりになってしまったんですけど。で、まあそれがね、どういう死因なのかっていうのはまだはっきり分かってないのかな？よくわかんないけど、なんか、覚醒剤？なんかそういうような話だったっけ？なんかそんなんで、まあとにかくその若い奥様っていうのがいてね、その人がちょっとこう、どうなの？この人って言われてたような事件があったと思うんだけど、なんかやっぱあの方もね、その金というもので、がないと、こう人を、から愛してもらえないみたいな意識を感じるよね、ああいうのを見ていてもね。でも、それって、その、なんつうの、そういうふうに、その自分自身には、なんつうのか、愛される資格がないと思ってらしたのかもしれない。だから、その代わり、金を持っているっていうことで、それをね、大々的にやっている、まあ、そういうエネルギーを持っていると、 やっぱ同じような人が来ちゃうんですよね。そのお金をもらえるということが愛をもらっている幸せだということなんだって。つまり、その、なんていうのかしら。自分自身に価値を見出していない人、自分自身が愛されるとは思ってない、その、クレクレ族みたいになっちゃってる人が、そのお金という形で、なんかその自分の穴を埋めようという人をこう引きつけちゃったりとかさ。だからまあそういう意味でも、その金ってすごい、なんつうの？なんかやっぱこう、すごいトゲトゲしいものでもあるよね。なんかいろんなものの象徴なんだけど、実は何の実体もないみたいな。金って人の思いなんだと思う。いろんな形のフォーミュラになる思いっていうかね。すごいそう思うよね。だからまあなんか、まあ自分が死ぬときはもう本当無一文ですっからかんなって死んでやろうって私思っちゃうよね。なんかその、まあどうにでもしてくれってね。あとはもう寄付するなり自分たち使うなりみたいな感じでなんか資産が残る分にはいいと思うんだけれども、なんかこれを自分が生きた証としてとかね。これを必ず引き継いでくれみたいな念っていうのはなんかもう残してってもさ、なんかしょうがないっていうか、こういうふうにこう次世代にとっては迷惑になっちゃうのかなんてちょっとね思ったりするんだよね。なんかもちろんね、その次の世代の人がそれを必ず伝承したい、僕も同じ価値観を持ってる、これは素晴らしいと思ってればいいと思うんだけど、なんかね、こう、そうじゃないものって、まあこういうお取り扱い方になるよなっていうのをすごい今実体験してる、私。マジで。まあね、もちろんその次世代の人がね、困らないように何か残してやろうっていう気持ちは愛でもあるんだけど、でも、まあ一番いいのは自分の子供たちが、やっぱその親の金とかっていうのがなくても、自分たちにはしっかりあるから何も期待しないですよ、大丈夫ですよって言ってくれることですよね。で、彼らがそういうふうにこう生きられるようになるためには、やっぱり、まあ私自身もやっぱこういろんな執着を残さずやりたいように生きるしかないんだろうなというふうに思うのよね。で、なんか別に自分がなんかそのね、背中で何かを教えるとか、なんかこう、一生懸命彼らの人生をうまくいくように形作ってやんなきゃって、まあ親心としてはそういうのを思ったりもするけど、でもこれは前から言ってるけど、その江原博之さんがね、親っていうのは、まあその子供を育てるボランティアであるっていうようなことをよく言ってらしたんですけどね。っていうのはね、例えばだけど、その私が好きなね、ミセスグリーンアップの大森さん。で、大森さんも風くんも一緒なんですけれども、あの人たちってああいうこうスピリチュアルな歌書いてんのもさ、15とか16なわけですよ。ねえ。もう下手すりゃ中学生ぐらいからもうああいう死生観みたいなことについて語っちゃってる人たちなんだよね。だからもう本当にその魂年齢と実年齢ってもうさっぱりリンクしてないところもあってね。まあもちろんいろんなバリエーションがあってみんながそう若い人が常にそうであるわけではないんだけど、なんていうのかしら。なんかその親だからといって彼らを必ず導かなきゃいけないっていう責任を負っているわけではなくって、まあ彼らの体を作ってあげたりとか学校に行かせたりとか、まあそういう実質的ななんかこうお世話をするボランティアであって、そのボランティアの過程で彼らからその自分も学びを得るっていう、こともあり、まあもちろんその人間経験としてね、人間というその人生経験としてはいろんなトライ&エラーをやってる年数は長いから、まあそういうプラクティカルなこう、なんていうのかしら、ね、教えというか、教訓は伝えられるけれども、なんて言ったらいいのかな、もう本当にそのなんか、ボランティアなの、魂のボランティアってもう本当そんなような感じがするんだよね。だからさ、ね、もうしっかり、まあ、そういう親の、なんとか執着とかをね、無理やりこう引き継いだりとか、ね、なんかそういうのいいし、やんなくていいよな、本当にって思うよね、墓とかもね。もう私なんかもう死んだらもう骨を、 これ話しましたっけ？これもなんかもう最近いろんなこと忘れるのが、はい、ね、骨とかもハワイの海に捨てろっつってんですけど、ね、うちの息子とかにね。もうそれかもういっそこう、チョモランマとかに登って、裸体で放置して、チョーソーとかね。最後、鳥に食われて死ぬからお母さんみたいなこと言ってたけど、まあね、そこに連れて行く人の労力を考えてってうちの息子に言われたんですけどね、あっちこの話したっけ？もうやだね。なんか同じこと何回も言っちゃってんのかしら。もう そんなこと そんな感じなんですけど。いや、だからほんとね、まあ、いろんなこと考えさせる、させられる。というため息とともに。まあでもさ、もう全然話変わるんですけどね。今さっきミセスの大森くんの話したから続きで言うけど、この間その私、アトランティスとはドームだ。ノアの箱舟っていうミセスグリーンアップルの コンサート行ってきたんですよね。で、まあこの内容については絶対にこうネタバレ厳禁であると大森さんが言うので、もちろん私もそれをしっかりと守って、これからも守るんですけど、ツアーが終わるまではね。でも、もう本当にその何？こう、藤風さんのように、どんどんこう見せていくっていうコンサートもあるけど、その、ミセスのあのコンサートに関して言うと、やっぱりね、あらもうこう、セットリストとか先に知ってしまうと、ちょっと楽しみがかなり半減してしまうので、もうあれはもうほんとネタバレ禁止なんだと思う。でもね、すごい良かったですよ。でさ、そのなんかこう歌とかももちろんいいんだけど、そのなんかこう歌が終わった後に、大森さんがね、ありがとうってすごい言うのね、ちっちゃい声で。もうこの声が可愛い。もうね、抜群に可愛いですよ。もうほんと癒し。もうあの声だけちゃんとこう録音して何回も聞きたい。もう普通に聞きたいですよね。で、やっぱまあ、藤風さんにしてもそうなんだけど、ショートの動画とかで、こう、ニコニコ歌ってんの見ても、もう、可愛いよね。もっと可愛いと思う。ね。なんか、その、やっぱこう、自分、まあ、もちろん彼らだっていろいろ思い悩んでると思うけど、なんかこう、やりたいように自分を表現して生きている人って、なんか可愛いよね。もう、とてつもない可愛さを持つです。もう、可愛いが最強だと思う。本当に。どの年になっても。ね。で、なんかその彼らってその自分が生きた証とかっていうよりは、なんかその物質的なものをこう残したいとかいう意志とか、まあ、考えら、か、うん、感じられないっていうかね。あ、もちろん歌とかは残ってくんだけど、なんかみんなのその記憶の中に残っていたいっていうかね。なんかそんなような風に感じてるんじゃないかなって、なんか憶測で感じたっていうのは、まあつまりそのなんていうのかしら。まあ、それこそお金とかね。まあ、さっぱり気にしてないよね、あの人たちね。あの人たち自体はね。後でからついてくればいいけど、みたいな感じで。だからなんか、こう、いろんなことに執着がないぐらいまで、こう、己の道を突き進んでいるだろうなっていうのを、なんか、彼らを見てすごい、そう思いますね。あとやっぱりなんか、まあもちろんね、そのお二方ともいろんなミュージックを聴いて影響は受けてはいるんだと思うんだけど、なんかやっぱ誰とも比較してないよね、あの人たちってね。ミセスもそうだけど、その、なんかこう、ライバル視とか絶対大森くんとか誰ともしてないと思う。なんか自分は自分っていう感じ？なんかすごいそれを感じるし、まあ藤風さんからもそれを感じますよね。なんかああいうふうにこう生きられたらすごくいいんだろうなと思う。で、なんかその誰かの、まあこの世にね、何かを残すって言っても、なんかこう誰かのハートの中にしか自分は残れないっていうかね、残るにしてもね。で、それが残った時に、なんかすごくこうあったかいもんとして残っていたらいいなっていうふうに、もうマジで思うわ。ほんとそう思うよね。いや。まあそんなんでね、私ももうすぐ49歳なんですけどね。まあ49だから、まあ、しく36ぐらいでいいですかね。表面的には。 いや、別に若い方がいいってわけじゃないけど、なんとなくね、まあそういうふうにして、まあそんでその次の年50で、まあ 5×0 でまた0に戻るっていう感じでさ。なんかもうフレッシュな気持ちでやっていこうって思いますよ。うん。なんか、世の中こんなもんだからとか、思っちゃうんだけど、なんかもうそうやってたらどんどん、まあ面白くないよね、本当にね。うん。なんで、そのね、大森さんの歌の中にフィーリング、まあミセスの中にフィーリングっていう歌があるんだけど、もうこれすごいですよ。ドスピですよ。もう本当に。ご本人意識しておっしゃってるのかどうかわかんないけど、まあ、すべてはフィーリングよって。そのフィーリングに任せて自分のアンテナに沿ってこうね、流れて生きていくとケセラセラなのよっていうさ。もうまとまっちゃってんだよね。このアルバムね。アンテナってアルバムね。なんかもう本当にそうだと思う。でももう本当にそのフィーリングって尖ったり、鈍ったり、楽しかったり、苦しかったりっていうのいろいろあるんだけど、でもそういうワンダーランドなんですよね。この星は、みたいな、この地球は、ね、この現象社会は、みたいなことを歌っているように私はすごく聞こえるんですよね。うん。ミセス面白い。もうどんどん覚醒してってる。なんかもう、目が離せないんですけど。まあそんなわけでね、だらだら喋ろうと思ったら、本当にだらだら喋りましたね。まあいいか。うん。まあそんなんでちょっと韓国旅行楽しんでこようと思います。まあそんなね、内容でしたけれども、聞いてくださった方、本当にありがとうございます。また更新できたら更新したいと思います。ありがとうございました。それでは。